ネズミの名作。昔々、キッチョムさんというとても愉快な人がいました。このキッチョムさんの村の庄屋さんと来たら、台がつくほどの骨董好きです。古くて珍しいものは、どんなものでも集めて、人が来ると見せては自慢していました。ある日の夕方、キッチョムさんが庄屋さんの家へ来ると、
おー、キッチョムさんか。良いところへ来てくれた。お前に見せたいものがある。
また骨董ですか？
まあ、そんな顔をせんととにかく見てくれ。何分にも天下に二つとない立派な品じゃ。
そう言って庄屋さんは、床の間からいかにも得意そうに黒光りのする小さな彫り物を持ってきました。
庄屋さん、これはネズミの彫り物ですね。
さよう。生きておって今にもそこらを走りそうじゃろ。見事なもんじゃ。左陣五郎はだしと言わにゃなるまい。こんな名作を持っておるもんは、日本広しといえどわし一人じゃろ。うわっはっはっはは。
庄屋さんがあんまり自慢するので、キッチョムさんはつい、
庄屋さん、実はこんなネズミの彫り物なら、私の家にも名人の彫ったもんがあります。その方がずっと用できております。
と言いました。庄屋さんは自慢の鼻をへし折られたので、すっかり機嫌を悪くして、
お前なんぞの家にそんな立派なものがあってたまるかい。
いいえ、ありますとも、ちゃんとあります。
キッチョムさんもこうなったら負けてはいません。
私のは先祖代々の宝で天下の名作です。
庄屋さんのこんなネズミなんか話になりません。なんじゃと？お前の家などにそんなものがあってたまるか。もしあるならわしに見せてみ。ここへ持ってきて見せてみ。
はーい、明日持ってきますよ。
きっとだぞ。
ええ、きっと持ってきますとも。
キッチョムさんは家に帰りましたが、キッチョムさんの家にはそんなネズミの彫り物などありません。
これはちょいと困ったな。どうしようか。待てよ。
うん、そうそう、これはうまくいきそうだ。
にやりと笑ったキッチョムさんは、奥の部屋に入ると、障子を閉め切って何かをコツコツ刻み始めました。実は自分でネズミの名作を作ろうというのです。夜通しかかって朝日が部屋に差し込んできた頃、ようやく完成しました。
できた！これで庄屋さんを任すことができるぞ。
キッチョムさんは刻み上げたネズミを風呂敷に包むと、庄屋さんの家まで走っていきました。
おはようございます、庄屋さん。これが昨日話した私の家の宝物です。名作です。
と、風呂敷からいかにも大事そうに彫り物を取り出して、
どうです、このネズミこそ本物そっくりでしょ。
と、一晩かかって彫り上げたネズミを庄屋さんの前に差し出しました。
ん？
庄屋さんは、思わず吹き出しました。
何を笑いなさる？このネズミに比べたら、庄屋さんのネズミなんぞは恥ずかしゅうてそばへも寄れません。はよ持ってきて比べてごらんなされ。
なんじゃと？
庄屋さんは早速自分のネズミを持ってきました。比べてみるまでもありません。キッチョムさんのネズミは素人の一夜作り、庄屋さんのネズミは名人の作品です。それでもキッチャムさんは自分のネズミの方が素晴らしいと褒めちぎりました。
お前といくら言い合っても話にならん。和尚さんにでも立ち会ってもらおう。
というので、キッチャムさんは、
よろしい、立ち会ってもらいましょう。
だけどちょっと待ってくださいよ。ネズミを見分けるのなら寺まで行かずとも、ほれ。そこによる猫の方がよろしかろう。
猫、なるほど。 では猫の飛びついた方が勝ちじゃ。
はい。
では、もし私の方に飛びついたら、庄屋さんのネズミはいただきますよ。
おー、いいとも、いいとも。
というわけで、二人のネズミを床の間に並べて猫を連れてくると、
これはびっくり。
猫は一目散にキッチョムさんのネズミに飛びつきます。
ああ！
庄屋さんがびっくりする暇もありません。猫はネズミをくわえたまま、素早く庭へ飛び降りて、どこかへ行ってしまいました。
キッチョムの勝ちじゃ。庄屋さん、約束通りこのネズミはいただきますよ。
キッチョムさんは、床の間に残った庄屋さんのネズミをつかむと、家へ帰りました。そして、庄屋さんのネズミをつくづくと眺めて、
なるほど、こりゃ立派な彫り物じゃ。おかげで、うちにも宝物ができたわい。
実は、キッチョムさんが一晩かかって作ったネズミは、猫の大好物のカツオ節で作ったネズミだったのです。おしまい。